アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は浦河町生まれ、サマニのアイヌにルーツがある岡本智也さんです。今日の放送はレッスン47、2月の復習をお送りします。
いかたーい、岡本智也、アビクレヘアン。おはようございます、岡本智也です。
いかたい、原田圭介、アリクレヘアン。おはようございます、原田圭介です。
いかたい、皆さんおはようございます。アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年度アイヌ語を教えてくださっている岡本智也さんと原田圭介さんは、アイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブの先輩と後輩で、共に学び合った仲です。現在はピラトリ町内に住んで、アイヌ文化の伝承に関わるお仕事をしています。智也先生、この週末札幌でイベントを行っているそうですね。
はい、そうですね。昨日、2月の22日、今日23日と札幌地下歩行空間で、二豚にのアイヌ工芸の物産展、二豚に板や二豚にアットシなどの伝統工芸品が販売されていますので、そこに僕もいますので、ぜひ、遊びに来てください。板というのは木製の平たいお盆のことで、僕は木彫木彫りをやっているので、そういった板を作っています。で、アットシというのは、うん、木の皮の織物のことです。そういった、工芸品もたくさん販売されています。
さて、テキストもですね、楽しく皆さんに2月を思い出しながら、学習していただきたいなと思います。それでは参りましょう。
ウトゥラのアリキアンの一緒に頑張りましょう。
今回はレッスン47、2月の復習をお送りします。レッスン44では、文をつなげる言葉1を紹介しました。それでは例文です。しね、あちゃ、あんみ、あにはそういね。
1、父は着物を持って外に出た。
と、くほぷにはくいぴはくそいね。
2、私は起きてご飯を食べて外に出た。
レッ、フチ、コンプシトからかねあん。
3、おばあさんはコンブシトを作っている。
イネ、クイタカネクアン。
4、私は話している。
ここでは文と文をつなぐ接続助詞について学びましたね。この文と文をつなぐ表現として、は何々してと、金何々して何々しながらという言葉を紹介しました。アイヌ語は動詞と動詞を直接並べることはできません。例えば、アンミッアニ、着物を持つ、ソイネ、外に出るという2つの文が出てきましたが、そこにはという接続助詞を入れることによって、着物を持って外に出たという文章になります。
このはで何々して何々するというにこうつながっていくんですね。
はい、その通りです。
そしてもう一つの接続助詞、金は何かをしながらというこう同時進行、しているものをこうね、文をつないで表現していましたよね。
はい、そうですね。このフチ、コンプシト、からかねあん、おばあさんは昆布シトを作っているという文章なんですけど、フチ、おばあさん、コンプシトは、昆布シト、から 何々を作る。でその次に金という接続助詞が入ることによって何々して、最後にあん、いる、おばあさんは昆布シトを作っているという文章が出来上がります。レッスン45では引き続き文と文をつなげる言葉を紹介しました。シネッニナアンクスパイアンの
1、薪を取るために行きましょう。
トゥクモンライケクスクシンキ。
2、私は働いたので疲れた。
レッタントウパシアシコルカイシビポッケ。
3、今日は雪が降っているけれど暖かい。
イネッイテセカネアンコルカイイウトゥルフハンケナ。
4、ござ編みをしているけれど目が細かいな。
前回に引き続いて接続助詞を2つ紹介しました。くす、何々するために何々なのでと、こよかい、何々けれど何々だがという2つの接続助詞を紹介しました。くす、何々するために何々なのでは目的や原因を表すときに使われます。例文丸一のニナアンクスパエアンの巻き取りをするために行こうのように、何々をするためにという文でクスを用います。ニナ、巻き取りをするのところを別の単語に変えると丸々するために行きましょうという文章がすぐできますね。コロカイ、何々けれど何々だがは、例文丸三のウパシアシ、雪が降っているとシビポッケ、暖かいのように意味的に逆の状況になっている文をつなぐ接続助詞です。
雪は降っているけれど暖かいね、こういうこう逆の意味を言っているような、うんうん、言葉につなぐんですね。
はい、レッスン46ではおまじないの話を紹介しました。しねしびしもえあんこ。
1、地震があると。
とこまんざらこまんざらあびあんえね。
2、こまんざらこまんざらというものだよ。
れべらあしこ。
3、風が吹くと。
いねよっぺあんあしね。
4、鎌を立たせるものです。ここでは非常にこう面白いお話をたくさん聞くことができました、
うん、はい、
こまんざらこまんざらって言うんですね、こう地震があった時は。
そうですね、このアイヌの風習にはおまじないの言葉がたくさんあります、
うん、
今回紹介した地震の時に言うおまじないは、収まるまで何度もこまんざらこまんざらと言うそうです。帯広でも同じようにくまんちゃびくまんちゃびというようです。
私がアイヌ語ラジオ講座をやってる最中に、まあ、あの弱い地震があった時に、たまたまその当時のこう講師の先生たちお一人が、このおそらくこのくまんちゃりくまんちゃりっていうのをこう唱えていたような記憶があるんですよね。
すごい、
おまじないなんだっていうふうに、ね、思いましたね。
面白いですね、
はい、
いやこういうね、結構おまじない言葉いろいろありますよね、
うん、そうですよね、
私もですね、こうコラムで紹介した何か飲み物などを床にこぼしてしまった時は、あ、床の神様も飲みたかったんだねっていう、
うん、
もうあったかい気持ちになれるおまじない、うん、ちょっとね心にメモしました、
う
ん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
やらいけれー。実はですね、アイヌ語ラジオ講座今年度も一緒に作ってきてくれました原田くんが都合により、今回が最後のご出演になるということで、
はい、
どんなお気持ちでこう毎回取り組まれてましたか？
本当に勉強になるなって、僕自身が学ばせていただいてるなって感じることがとても多くて、本当にありがたい機会をいただけてるなって感じておりました。
昨年度は木村里乃さん、
はい、
現在原田里乃さんになりましたが、
はい、
のお二人で やってきて、今回は岡本智也先生との会でした。これはまた違いとかありましたか？
そうですね、講師が違うと本当に内容も結構変わってきて、リノさんの時はクールだったのかな、智也先生の時は朗らかな感じでしたよね。
智也先生のねお人柄
が溢れてますね。
出ますね、ぜひ一言。
はい、11ヶ月の間、そうですね、僕をこうサポートしていただき本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。
いや、こちらの方がサポートしていただいて本当に講師ともにありがとうございます。
こう原田さんも僕もずっと、様に方言ではなくサベ方言を勉強してきて、で今回を機に、様に方言に挑戦して、でなかなかこう発音とかいろいろ違いもある中で僕もわからないこといっぱいあって、それを原田さんが、ほとんどサポートしてくれてここまで来れたので本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、またこれからも一緒に、アイヌ語もそうですしアイヌ文化を盛り上げるために、一緒に頑張っていきたいと思います。本当に約1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。やいらいけれ。
最後になりますが、ラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、約2年の間、このアイヌ語ラジオ講座に出演させていただくことができました。本当にありがとうございます。リスナーの方で原田さんのラジオ講座を聞いてアイヌ語を勉強しましたっておっしゃってくれる方もいらっしゃってですね、本当にその言葉を聞いて涙が出ちゃいそうになったりするぐらい、嬉しかったです。僕もまだまだ勉強中でわからないこととかいっぱいあるんですけど、皆さんと一緒にアイヌ語を、勉強できてとても嬉しかったです。これからもアイヌ語に携わっていきたいなと思っておりますので、もしかしたらこのアイヌ語ラジオ講座の講師になれる時もあるのかもしれないので、その時はまた、聞いていただけると幸いです。本当に2年間の間ありがとうございました。やいらいけれ。
やいらいけれ。
やいらいけれ。
昨年末にはアイヌ語弁論大会イタカンローに出場して最優秀賞を、
はい、
受賞されました。もうこれからの活躍ますます楽しみです。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やいらいけれ。
やいらいけれ。
それでは今週はここまでです。来週はレッスン48、サマニのアイヌ料理の話1をお送りします。
アイヌ語ラジオ講座のテキストは札幌 STB の本社受付と道内の STB 各放送局でお配りしています。番組ホームページからダウンロードができますので、ぜひご活用ください。ホームページではポッドキャストで過去のレッスンを遡って聞くこともできます。熊谷かねさんのレッスンサマニ方言も聞くことができます。平成18年度の2006年の4月からのレッスンです。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。智也先生、原田くん、いやいらいけれ。ありがとうございました。
いやいらいけれ。
パクのかパセのポイヤイライケレ。ここまでです。ありがとうございました。ついうぬからんの、またお会いしましょう。
ついうぬからんの。